ックス京都大谷大学
ハッピーアワー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大谷大学そして北大路エリアで集めた楽しく役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。本日パーソナリティを務めさせていただくのは大谷大学2回生の横野正貴と
石毛真奈美と
社会学科教員の赤澤清隆です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は京都市北区北大路駅前にキャンパスのある大谷大学の文学部社会学科でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで運営を担当しています。続いて番組パーソナリティの紹介です。まず私から。皆さんこんばんは、横野正貴です。この番組ではマッサンと呼んでください。私は大阪府出身で、現在やっている活動は学園祭実行委員会と、あとユースホステル旅行研究会という旅行に行くサークルに入ってます。でこれからまた活動していこうと思っています。このゼミを選んだ理由は、北大路周辺を活性化なり盛り上げていきたいなと思って入りました。でラジオ番組を担当するにあたっては、そうですね、やはり北大路エリアを活性化させていきたいなと思っております。
次に、私です。皆さんこんばんは、石毛真奈美です。この番組では、真奈美と呼んでください。現在やっている活動は、クラブだと演劇部と、ジャズ研究部を、の活動をしています。このゼミを選んだ理由は、ラジオとか地域を通して、人と出会えるのがなんか楽しそうだなと思って選びました。ラジオ番組を担当するあたり楽しみにしていることは、そうですね、人と、さっきと同じになると思うんですけど、そのゲストの皆さんと楽しいトークをして、そのゲストの考えていることとか、ゲストがしている活動をゲストから聞けたらなと思っています。
はい、そして学生とともに、パーソナリティを務めさせていただく、大谷大学の社会学科の教員の、赤澤清隆といいます。番組ではですね、学生のパーソナリティでやり取りするんですけども、普段通り赤澤先生というふうに、呼んでもらえるといいかなと思ってます。で私のゼミでは地域と関わろうということで、こういったラジオ番組の、制作も一つテーマに挙げてるんですけれども、学生たちと一緒に、楽しい番組作りができればいいなというふうに思っております。
はい、私たちもラジオ番組を作ること自体も初体験ですし、北区のことなどまだまだ知らないことだらけですが、リスナーの皆さんからのリクエストなどを取り入れながら楽しい番組にしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この番組は皆様からのメッセージリクエストをお待ちしています。メッセージリクエストの送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックスは075-432-5806 までお願いいたします。番組のツイッターアカウントはすべてアルファベット小文字でラジオミックス京都です。ハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで1曲です。ミスターチルドレンでほうき星です。 続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回はアメリカや楽器店の長岡哲也さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 ですね、まず私の方からもねお話ししないといけない。この番組ねスタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
また本日はゲストとしてお招きね、感謝いたします。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます、ね、じゃあゲストの皆さんとね、はい、いろいろお話をしていくというコーナーなんで、ぜひ学生の2人から長岡さんにいろいろ聞いてみましょう、
はいはい、何が出てくるんでしょう。はい、はい、
長岡さんに、お聞きしたいのが、はい、長岡さんはなぜアメリカや楽器店の方に勤めているんですか。
はい、私自身はですね、幼少期に、はい、まあそうですね、幼稚園でいうと年長ぐらいの時に中古のピアノを、アメリカや楽器店に親に連れられて見に行ったんですね、はい、でその時に、まあ、それがきっかけといえばきっかけなんですけども、うん、私はもう嫌だ嫌だとダダをこねていましたので、はい、もうピアノを返しに行くと拗ねてました。そうしたら母親がですね、はい、そうしたらアメリカ屋さんにピアノ返しに行こうかと、
あ、はい、
一緒についてくるかっていうので、はい、うん、行く行くと言って一緒に行った先がピアノの先生の家に連れて行かれまして、はい、うまいこと騙されたんですけれども、はい、それから出会う方々、先生方とかも本当に素敵な方に出会いまして、はい、音楽となる、まあ、仕事をする礎を、まあ、作っていただいて、それがまあ、はい、ご縁で、今日に生きてあるというのが、はい、本当に大雑把な簡単なところなんですけれどね。
はい、
ちなみに長岡さんが幼少期の頃という話があったんですけども、はい、長岡さんの幼少期の頃って何年ぐらい前の話なんですかね、
はい、そうですね、当然市電は走っておりましたし、
はい、
東京オリンピックはありました。
あ、
はい、というあたりがヒントでございますね。
と、はい、まあ、いうことは、はい、アメリカや楽器店自体も相当古い時期からやって
らっしゃったね。はい、アメリカや楽器店は、1945年の創業ですので、うん、もう70年以上、この地で、楽器店をさせていただいております。
はい、
はい、もう大谷大学さんともその頃からはね、いろいろこうお付き合いがあったと先代の社長からも、はい、話は聞いております。
そうですね、大谷大学が、ね、ここに移ってきたのが100年ちょっと前ですから、
はい、
まあ、そういう意味ではもう本当に、そういう意味ではアメリカ学生さんが生まれたところから、はい、
こんにち
は、
ね、
結構共に歩んでるっていうのは、はい、そういうところですかね、
はい、大谷大学とのその関係っていいますか、
はいはい、
つながりっていうのはどういったことですか。
はい、古くはですね、教育があって何かあるんですね、先生。そこにピアノを先代の社長が納めさせていただいたりとか、はい、いうこともありますし、最近のところでは数年前に幼児教育できましたですね、はいはい、そちらにも備品を納めるのにご縁をいただいてとか、いうこともありますし、サークルの方々、ね、クラブ活動の方、うん、よく楽器等の、ね、相談で見えていただくことも多いです、う
ん、はい、
確かに幼稚園とか、ね、小学校の先生になる人なんかピアノとか、ね、そういうのができないといけない、はい、というのがあるみたいですからね、
はい、
うん、
なんかそれでその生徒だったりとかからアメリカや楽器店さんから、
はい、
とつながりを持って就職したなり、
はい、
そのプロになられた方だったりとかって、はい、いますか。
そうですね、本当に今やもう売れっ子になってという演奏家の方もたくさんいらっしゃいますしね、もちろんそのプロアマ問わず本当に立派になっていただいてという方はたくさんいて嬉しい限りですね、
はい、僕も大谷大学来てすごいたくさん音楽やってるサークルたくさんあるなと思ったんですけど、あ、はい、まあ、ひょっとしたらそういうのもね、はい、隣にアメリカやカズさんがあることもちょっと関係してるのかなってい
う
ね。
そうであれば嬉しいと思います。
長岡さんは、はい、の音楽の魅力だったりとか、はいはい、ってありますか。
音楽の魅力、まあいろいろあると思うんですけれどもね、私は音楽の一番の魅力というのは、まあ、もちろん国境がないというのもよく言われていますけれども、はい、 まあ、コンクールでその賞を競うとそれは別としてですね、あの音楽をみんなで楽しむ上において、勝った人負けた人が出ないっていうのが一番素晴らしいと思うんですね、
はい、
ゲームをしてトランプをして、何をしても絶対にあの遊びの中でも勝った人負けた人っていうのが出てしまいますが、はい、それがないっていうのが一番だと思いますね、
は
い、
そうですね、はい、
なんかね、いろんな人とみんなで楽しめるって ね、 そ う、 ねそういうもんですよね、
はい、
僕はま楽器は得意な方じゃないんですけど、なんかこう遊びに行ったりした時にギター持ってなんか夜弾き出したりとかする子とかいるとちょっと羨ましいな、はい、そういう特技があると羨ましいなと思
ってしますね、はい、あの心もね本当に和ませますしね、あの人の心に優しいものだと思いますね、
はい、大谷大学は鴨川近いんでね、はい、鴨川で演奏してる、はい人たちとか結構いるので、はい、大谷大学生も友達にもいるので、はい、
そうです、よくねなんか練習してられますよね、
はいすごい羨ましい
そうね、なんか鴨川でそういう楽器とかかっこいいよね、なんか爽やかで、なんか他にも、ねはい、楽器と言いますと、まあ、いろんなものがあると思うんですけど、長谷さん自身がなんか実際に、まあ、やってみたいなと思う楽器とかってありますか？
やってみたいね、もちろんその仕事がまあピアノの調律というものをやっておりますので、ピアノはやっぱりを弾くことは多いんですけれども、やっぱり日本人なので、洋楽器以外のもの、邦楽ですね、現社長に勧められて数年前に少々雅楽の師匠っていうんですかね、竹がいっぱいある、それをちょっとかじったことがあります。
知ってます師匠って？
わからないです。
僕もなんか見たことしかないです、
は
い、
竹冠に生まれると書くんですけどね、
なんかこう手のひらを合わせたみたいな感じの、
そうですそうです、はい、ちょっとミステリアスな感じのものがなりますね、
なんか不思議な楽器ですよね、
はい、
この辺でやられてる方とかいるんですか？
あ、この辺でっていうよりはよくね、身近にあれ例えば結婚式の、親善結婚のバックで流れるとか、あるいはどこかの神社舞楽の奉納であるとか、京都で一般でよく聞けるのは秋に八坂神社で奉納されていることがありますよ、
はい、また近いんでね、はい、八坂神社も行ってみたいなと思いますね。
そういう意味では、まあ、和も洋もいろんな、ね、音楽の、ね、楽しみ方があるんですよね、
調律師に、はい、をされてるっていうことなんですけど、はい、その幼少期のそういう体験談もあって調律師になられたんです
か？そうですね、やはり音楽の道で何かしら仕事はつきたいと思っておりましたけれども、やはり現実面をいろいろ聞くに従って、まあ、諦めようというところで、高校3年生の12月本当に受験間際の時期に、先代の社長から、その調律師になる道というのを指南していただいて、それで、今に至るということですね。
はい、
いや今ここで盛り上がってるところなんですが、はい、後半もあるのでお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします、
は
い、
ではここで1曲です。彩香小袋でフェーリングロードです。ハッピートーク、引き続き今夜のゲスト、アメリカや楽器店の長岡哲也さんにお話をお伺いします。
はい、
お願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前半に調律師に、はい、のなられた理由なりをお伺いしたんですけど、はい、調律師はどうしたら、はい、どういう勉強をしたらなれますか？
はい、昔はもう弟子入り制度で、まあね、1対1で勉強するという方法しかなかったんですけども、数十年前といいましても私たちが、勉強したのがまあ30数年前ですから、そのあたりから、いわゆる専門の、教育機関というのができまして、
はい、
当時は、浜松と東京にしかなかったんですね、
はい、
で、
はい、
そこで、1年なり、学校にもよりますけれども2年なりの勉強期間を得て、それで一応調律として、仕事ができるということなんですね、はい
はい、
今はもう京都にもありますしね、
はい、
大阪にも名古屋にもいっぱいできています。
昔はやっぱり、はい、お金がないと、はい、 そういう音楽家だったり調理師になることは難しかったってことですかね、は
い、いやまあ、あのお金がというのはどうか、あの調理師に関してもあの学校としてもあの、まあ、どこの教育、ね、機関も同じで、それこそ奨学金制度であるとかいうものも利用できることがありますから、あの必ずしもその辺がネックになってということはないと思いますね、はい、
結構誰でも慣れたりとか、ね、はい、勉強したら
慣れる、はい、勉強あれば、ね、まあ、最終的にはやはり努力と、
ね、はい、ちなみにあの調理師さんっていうのは、はい、たくさんいらっしゃるんですか、京都、例えば市内で言うと何人ぐらいいらっしゃるんですか。そうです、
京都市内でというのはちょっとどうでしょうね、ただ日本全国で数千人、う
ん、あ、そんな少ないですね、
はい、おります、はい、
思ってたよりなんか少ない感じがします ね、 うすね、はい、
数千人の一人とお話できてるっていう、
まあ、ただそうですね、3000人とか4000人、まあ、それ以上にはいるというふうには言われていますね、はい、
でも今ね、楽器どんどん海外とかにもね、はい、
そうなんですね、
海外でもそういう調理師さんの養成みたいなのも始まってるんですかね、
はい、海外ではね、あのやっぱり学校というよりも、うん、まだあのメーカーといいますか、うん、その工場に入っての、うん、そのいわゆる見習い制みたいなが多いように聞いております、うん、はい、やはりその日本のピアノ産業のそういう支えるという部分で、うん、教育機関というのもこうできたという経緯があるようですね、
うん、あの話変わりまして、はいはい、北大路商店街の絵のなんか取り組みについての話を聞きたいんですけど、
はい、北大路商店街ですね、はい、まあ、ご存知の方もあるかと思うんですが、はい、花の町北大路商店、はい、知ってました？
知らなかったです、申し訳ありません。
花の町北大路商店街と言いましてね、フラワーポットなんかね、定期的にね、本当にお花がもう今日もね、植え替えしてたんですよ、係の方がね。でそれもありますし、年に1回ですけれども、はい、大文字の日、
大文字、
はい、大文字、それと、はい、もう一つ、年に1回じゃない2回ですね、あのクリスマスの時、はい、商店街ライブという形で、はい、音楽家を招いて、はい、演奏会もしております、はい、で大文字コンサートっていうのは北大路烏丸の交差点で、やっていますので、どなたでもご覧いただけますし、はい、でクリスマスライブっていうのもこの北大路商店街の中に、伊藤コーヒーさんという、ね、長くやってらっしゃる喫茶店があるんですけど、はい、そちらで、ね、場所を提供していただいて、これも好評で何年も続いているという、そういう取り組みもしております、
はい、
花の町ですか、はい、ちょっと見たことがなくて、どの辺でやられてますか、
はい、花の町、
はい、
花の町ライブ、
あ、そうです、
フラワーポットとか、
はい、そちらですね、
フラワーポットね、歩道のネキとか、はい、いっぱいありますよ、
あ、本当ですか、
はい、ぜひぜひ、季節によっていろいろお花がありますので、はい、見ていただければと思います。
今朝もなんかね、はい、滋賀銀行の前でなんか植え替えしてる方とかもいましたけどもね、はい、ああいうのを地元の方がやってらっしゃるんですね、
はい、
植物園も近くにあります
ね、この辺はロケーションがね、いいですからね、はい、はい、鴨川もね、運行名日でいいですしね
大徳寺とかもね、いっぱいあるんで、
まあ、それとね、まあ、北区っていうのは、はい、私一つの魅力だと思うのは、はい、都会の喧騒、いわゆるぐわっとしたところからややちょっと離れ、
はい、
かつ適度な便利さもあり、うん、当然地下鉄もあって、うん、はい、ね、で、まあ、文化財的なこと、うん、近くに大徳寺もありますし、
はい、
ね、ちょっと北大路から向こう行けば金閣寺もありますしね、
はい、
魅力的な場所だと思います。
そうですよね、
はい、僕も以前は中京区のね、はい、本当に烏丸のお池のあたりの
真ん中ですね、
なんですけど、すごい、まあ、建物も本当に10階建てぐらいのところでずらずらっとはい、はい、ところだったんですけど、まあ、大学にね、2年ほど前からこちらに来て、
はい、
本当に北大路はあんまりそういう高層の建物もなくてね、
そうですね、
うん、はい、でなんか空が広くて、はい、緑も多くて、はい、いいとこだなって、
はい、あ、なんか空がなんかパッと開けた感じというのはよくね、うん、おっしゃいますね、
うん、
は
い、そうなんですよね、比叡山もね、綺麗に見えますからね、
大文字もね、見えますね、
大文字も見ますね、その辺は北大路の本当に良さだなと思いますね。
大谷大学の物質棟からも大文字が本当に目の前にあるので、
見えますか、
はい、すごいね、いいですね、
いいですね、
はい、
ま そういうこう自然とね、はい、あと文化と、まあ、文化の中にもいろいろありますけどもね、
そうですね、
あとそういう音楽っていいますかね、はい、なるそういう、まあ、北区みたいなもので、形作ってるのも、まあ、一つはそういうアメリカ楽器さんみたいなものの存在も大きいかなというふうに思いますね。
もう貢献できるようにね、日々ね頑張りたいと思います、はい、
北大路の中で美味しいお店だったり、はい、なんかこういう活動してるよっていうお店ってありますか？
そうですね、私これまあ個人的になんですけれども、あのもう古くからやってらっしゃるお店、はい、洋食のお店で、長谷川さん美味しいですよ、皆さん来てください
ありがとうございます、はい、いやすごい盛り上がってるところなんですけど、はい、今夜こちらで、とりあえずハッピートークのお時間を終わらせていただきたいと思います、はい、で今夜のゲストはアメリカ屋楽器店の長岡哲也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。北大路商店街のイメージ曲、作曲三輪影明さん、演奏今夜のゲストである長岡哲也さんと沼田聡さんで、そよ風の街です。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは大谷大学の学生がラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介いたします。今回は大谷大学オープンキャンパス学生スタッフの松崎隆弘さんのお迎えしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、
はい、
オープンキャンパスっていうのはどんなことをしている活動なんでしょうか？はい、
ですね、オープンキャンパスというのはですね、高校生の皆さんにこの大谷大学の良さを知ってもらおうと思って行っているものでして、
はい、
そうですね、内容としましては、大学説明会という、まあ、大谷大学がどんなものかなというのを説明するものと、学生との在学生とのフリートークコーナーというものがありまして、
はい、
各学科どんなことをやってるのかなだったり、大学ってどんなところなのかなっていうのを、まあ、在学生の皆さんといろいろ喋れるというコーナーがあります。またそうですね、ですね、各学科違う各クラブサークルの紹介をやってるブースもありまして、
はい、
そうですね、文学、そうですね、文系の大学、まあ、茶道部だったりいろいろあったり、写真部だったりいろいろあるのを紹介してもらっております。あとはですね、学内の見学ツアーというのをやっておりまして、学内どの施設がどんな風に使われているかなど、そういうのを全部説明してくれるっていう、す ツアーがあります。
大谷大学は一人一人に結構学生がついて、はい、オープンキャンパススタッフの学生がついて一緒に回ってくれるので、ね、はい、すごい他大学と比べて楽しく先輩と話しながらできるかなと思いますね。
そうですね、はい、ですね、我々の方もそうですね、いい感じの雰囲気を出してそうですね、うちの大学の普段の雰囲気を、明るいアットホームな雰囲気を出しつつ、オープンキャンパスをやっていこうっていうモチベーションでやっておりますので、はい、
なかなかね、大学って行ってみないとね、はい、雰囲気とか分かんないですもんね、はいはい、でまあ建物のね雰囲気とかはまあある程度分かるんですけど、はい、実際にやっぱりそこでね、学生の皆さんとね、はい、出会うことで、まあ、よりね大学の雰囲気なんかもね、はい、分かりますよね。
人間感とかね、はい、あるんで、最初パッて見るとすごい、はい、
明るいのでっかい、
そうですよね、
そうですね、
学園祭期間とかライトアップみたいな感じで、
そうですね、人間館やってるんで、人間館やってますね、
はい、
はい、
なんかまあそういうね、もともと持ってる大学のそういう、はい、まあ古さの良さみたいなものと、はい、まあ今のね学生のそういうこう実際の学んだり活動したりしてる様子とね、まあ両方聞けるいい機会、知れるいい機会ですよね、はい、うん、その他松崎くんが、まあ、実際オープンキャンパスでね、はい、ここが魅力だなとか、ここが面白いなとか、ここ
面白いですか、
うん、
そうですね、オープンキャンパス面白いのはですね、まあ、いろいろな、そうですね、学生、在学生だったり、うんうん、まあ、いろんな学科の先生方が来てるので、
はい、
まあ、そうですね、大学内でどんなことをやってるのかなっていうのもいろいろ聞けますし、
うん、
そうですね、あとは何でしょうかね、みんな距離が近いので、
うんうん、
アットホームな雰囲気がすごくよく分かって、うんうん、いろいろ楽しいこともあると思います。
ちなみに正樹くんはなんでこういう学生のスタッフになろうと思ったんですか、はい、
ですね、私自身高校生の時にオープンキャンパスの方に来させていただきまして、でその時はまだ学科とかもいろいろ悩んでいたんですけれども、今私新修学科なんですけれども、
うんうん、
この新修学科の先輩が、うん、すごくいい人で、うん、まあ、いろいろ優しく対応してくれて、うん、ああやばい、この人みたいになりたいなと思って、
はい、
そうですね、それでオープンキャンパススタッフにもなりましたし、うん、大谷大学の新修学科にも入れたんで、
うん、
今はとっても嬉しく思ってます。
やっぱりスタッフをやってて、その高校生が来られて受験して大谷大学に受かったっていう学生だったりとかいますか、はい、
そうですね、去年一昨年の、キャンパス見学ツアーで対応した学生なんですけれども、
うん、
今年ん去年ですか、来てみたら先輩って言って、
はい、
笑顔で来てくれまして、
うん、
ここの大学来ましたよって言ってくれて、うん、それがすごい嬉しくて今も励みになっております
実際にあれですかね、オープンキャンパスで大学入ったみたいな人も多いんですかね、
は
い、
そうですね、結構そういう話も聞きますんで、
うん、
ぜひぜひオープンキャンパスの方に一度足を運んでいただけるといいかなと思っております、
はい、
赤澤先生も今いるんですけど、模擬授業、はい、オープンキャンパスで模擬授業だったりとかあると思うんですけど、どういうことされますか。
そうですね、模擬授業の方がですね、6月の12日に次オープンキャンパスがあるんですけれども、うん、模擬授業が全学科であるということなので、そうです、いろんな学科のいろんなことが学べると思いますが、うん、赤澤先生、社会学科の方はどうするんですかね。
社会学科ですか、
はい、
社会学科の、そうですね、僕は今回担当なんですけども、はい、僕の方は一応地域貢献活動と学びというテーマで、はい、お話しすることになってまして、はい、まあ社会学科では、まあ、今日のラジオ番組もそうなんですけどもね、こういうふうに実際に地域に出てね、教室で勉強するだけじゃなくて、外に出ていろんな人とお話したりだとか、はい、まあ、実際地域の人たちのお役に立つような活動をしようと、いうことをねモットーにしてるんですけども、はい、まあ、そういった大谷大学の、まあ、社会とつながりながら学ぶような、はい、そういうこういろんな状況といいますかね、取り組みについて、はい、ご紹介したいと思ってますので、ぜひ生の赤澤先生に会いたい人はオープンキャンパスに来てもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。
はい、
時間がもう迫ってきてるんで、最後に受験生と今視聴者の皆さんにメッセージなどありますか。
そうですね、オープンキャンパスに来ていただけたら、我々が温かくいろいろなことを迎えて、はい、 教えていけると思いますので、ぜひぜひ一度オープンキャンパスの方へ足を運んでいただいてもらえると嬉しく思います。よろしくお願いします。
谷大では改めてイベントの紹介をさせていただきます。大谷大学主催オープンキャンパス、開催日時は6月12日日曜日午前9時45分から午後3時まで、会場は大谷大学です。詳しい情報は大谷大学のウェブサイトで確認できます。検索サイトで大谷大学と入れて検索してください。詳しいお問い合わせは大谷大学入学センター、電話番号075-411-8114です。谷大ピックアップ、ゲストは大谷大学オープンキャンパス学生スタッフの松崎貴博さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。生き物係で行こうです。
それではここで大谷大学からのお知らせです。大谷大学から大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは、一つです、大谷大学主催2016年度大谷学会春季公開講演会のご案内です。この講演会は大谷大学が日頃の研究成果を広く市民の皆様に知っていただくことを目的に毎年開催しているものです。演題は東京大学名誉教授である菅三巡氏による近代の憑依と苦悩、そして大谷大学教授阿部俊弘による解決よりも触発を、不透明な時代の社会学の2本です。私たちの日常生活を取り巻く社会の見方について紀永の研究者からお話を聞くチャンスです。この機会にアカデミックな学びに触れてみませんか。開催日時は6月8日水曜日午後1時から午後4時10分まで。会場は京都市営地下鉄烏丸線北大内駅6番出口すぐにあります。大谷大学講堂です。入場無料、参加申し込みも不要です。詳しいお問い合わせは大谷大学教育研究支援課、電話番号京都075-411-8161、075-411-8161までお願いします。以上、大谷大学からのお知らせでした。では最後に1曲、斉藤和義で歩いて帰ろうです。そろそろエンディングのお時間です。それでは今日の感想を、皆さんの感想を聞きましょう。
はい、では私からいきます。私がこの学科に入った理由が、まあ、最初に言った通り北大路商店街の活性化を目的としていたので、今夜長岡さんゲストにお招きしてお話しさせていただいたのはすごくいい刺激になりました。
そうですね、なんかもうちょっと質問できたら楽しくなるなと思ったんですけど
そうですね、なかなかね、あの地域のね、あの人の話を聞くことも少ないですし、
そうですね、
なかなかこうインタビューする機会とかもないですからね、はい、まあ、だんだんでもやっていくうちになれると思いますよ
、はい、やっぱこういう場を設けていただいているので、ちょくちょく、あの北大路商店街のお店だったりとか、ご飯を食べに行ったりとか、一人でもするようになってきました。
なんかまなみさんもなんか変わったこととかありますか。
変わったことですか、なんかラジオを通してですか。
まあこれからかなはい、それではそろそろね、番組の方終わっていきましょう。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は、石毛まなみと
横野正孝と
赤澤清隆でした。
また来週、
さようなら。